トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。この番組では市町村のトップにお話を聞いていますが、最近気になるのが富山市の駅北エリアで運行が始まったブールバース BB や、射水市の新港地域で実証運行が行われているベイグルンと呼ばれる小型の電動モビリティです。新たな地域交通の手段など目的は様々ですが、今日林正幸市長にお話を伺った氷見市でも観光客用などとして、その名も氷見かの運行が始まっていて、お話でも期待の声などが聞かれました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は氷見市の林正幸市長です。新型コロナウイルスの影響で海外との経済活動や交流などが思うようにいかない中、氷見市では国際交流で今月大きな動きがありました。今月中国浙江省任拝県と友好交流都市協定結ばれました。これまでの経緯からお話しいただけますか。
はい、氷見市にとって実はこれは初の海外都市との友好交流の締結ということになります。はい、この任拝県は人口が約69万人ということで、まあ、大きい県でありますけれども、場所は上海から南に新幹線で約3時間、中国東部の水産業、農業、金型産業が盛んな都市であります。これの馴れ初めと申しますか、はい、これまでの交流につきましては、一昨年医療福祉分野で1週間ぐらいの研修をされました。まあ、こういった受け入れを始めたのが経緯でありまして、まあ、もう少し交流を深めようということで、昨年秋には当市の副市長が任拝県に行く、また任拝県の副県長が氷見市に来ると、総合訪問によりまして、友好交流を進めていきましょうという意向書を取り交わしたわけでありまして、まあ、今回リモートでの締結式に至った次第であります。
これからのその友好交流なんですか。
そうですね、前回向こうの青少年親子が氷見を訪問していただきましたので、今回は任拝県に小中学生を派遣して、まあ、そして経済とか福祉、教育、観光など幅広い分野での拡大へと進めていければいいなというふうに思っています。はい、
国際交流ではですね、他に台湾の高雄市の大学に氷見学のリモート講義をされましたね。
そうなんです、この高雄とも氷見は深いご縁がございまして、氷見市出身の実業家の浅野総一郎さん、セメント王とも言われておりますが、この浅野総一郎さんが台湾南部の高雄市の港を建設したというふうに言われております。そういったご縁がございまして、先月と今月の2ヶ月にわたりまして、まあ、合計4回にわたりまして、高雄市の国立中山大学の清湾学院というところで氷見のいろいろな文化とかそういったものを発信する講演を行ったところであります。
そしてですね、今後に期待したいニュースもありました。氷見の定置網が農業遺産認定で第一次審査を通過しました。
はい、本当に嬉しく思っています。2年前は残念ながら一次審査を通過することができませんでした。まあ、そんなことから定置網というところに焦点を絞りまして、まあ、今回の認定申請に向け準備をしてきたところであります。氷見漁業協同組合さんをはじめまして、定置網関係者あるいは氷見市農業協同組合の方など多くの方にご協力をいただいたところでありまして、 この一次審査の通過は安堵があるとともに、さらに次の審査に向け気持ちが引き締まると、そんな思いであります。まあ、
現地調査が行われたということなんですが、今後のスケジュールですけども、
今回14日に、世界農業遺産の専門家会議という専門家の方お二人が氷見に来られ、定置網漁業や農業に携わる方々から氷見の定置網漁の特徴や定置網と農林業の関わりなどの説明を熱心にお聞きになられました。この後は年明けの1月下旬に東京で二次審査が予定されておりまして、そういったことで私も参りまして、専門家会議の皆さんに氷見の定置網を中心とした漁業の素晴らしさをプレゼンテーションしたいと考えています。
この認定の意義と期待なんですが、
氷見の地で長年営まれてまいりました定置網、そして定置網漁と深く関わっている農業、林業、水産加工業、観光業など、まあ、いろんな産業が定置網から生じる氷見の新鮮な魚を起点として関わっているわけでありまして、まさに氷見の暮らしそのものであります。これが農業産ということで認定ということになりますと、氷見市民にとって大きな自信、そして誇りになろうかと、多くの皆さんに認められ、多くの方が訪れていただく、まあ、そういうきっかけにもなっていただきたいと思います。
まあ、農業遺産の認定はですね、何としてもこれ実現したいですね。
頑張ってまいります。
氷見の持続可能な定置網漁業の国連食糧農業機関が認定する世界農業遺産と国が認定する日本農業遺産を目指す動き、来年1月のプレゼンテーションなどに注目しながら、市長の言う定置網と他の産業や暮らしなどとの関係について理解を深めるのも良いかと思います。そして国際交流は新型コロナが収束し、リモートだけではなくお互い行き来しての交流が始まるといいですね。トップインタビュー、いいね富山。氷見市の林正幸市長に小山健一が聞いています。さて、氷見市の街づくり、特に中心市街地は漫画が大きな役割を果たしています。
今月31日のハロウィーンに合わせ、怪物くんのモニュメント除幕式が行われますね。
はい、そうなんです。昨年は12月に北の橋の開通に合わせまして、まあ、橋の高欄に4つのモニュメントを設置をいたしましたけれども、今回は JR 氷見駅と国道415号を結ぶ、まあ、市道氷見駅朝日線と言っておりますが、この沿線200メートルの区間に氷見市出身の藤子不二雄 A 先生が考案された怪物くんのほか、お供のドラクラ、狼男、フランケン、まあ、この4体がお目見えをいたします。日本版モンスターの怪物くんということでありますので、今週の土曜日31日のハロウィーンに合わせまして、除幕式を開催をいたします。これは市中心部で整備を進めております漫画ロードの氷見駅から中野橋エリアでの延伸に着手するものでありまして、2年後をめどに北の橋から氷見駅まで 1.8 キロをつないで完成させたいと考えています。また今年中にはさらに国道415号沿いで漫画キャラクターをあしらいました、まあ、キャラクターベンチといっておりますが、はい、そういったものの設置も予定をしています。ぜひ皆さん、街中を楽しんでいただきたいと思います。
まあ、その楽しみ方の一つだと思うんですけれども、こうして漫画で街づくりを進めている氷見市ではですね、藤子不二雄 A さんの漫画キャラクターを生かした謎解きラリーですか、これが現在開催中なんですね。
そうなんです。問題を解きながら街中の藤子不二雄 A 漫画ワールドを巡る謎解きラリー、今年は氷見坊主くんのハッピーチャレンジと題しまして、まあ、これを開催をしています。全問回答して最後の謎を解いて提出をしていただきますと、先着1万人の方に特製ステッカーを贈呈させていただきます。さらに抽選で5名の方に 氷見牛の5000円分の商品券と藤子不二雄 A キャラクターのグッズをプレゼントさせていただきます。ぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思います。
そして中心市街地をめぐる電動モビリティひみかの貸し出しがスタートしてから1ヶ月経ちました。
はい、先月26日に発車式を開始いたしまして、翌27日からひみ駅とひみ番屋街、この2カ所でひみかの貸し出しを開始をいたしております。特にこれからの季節は勇気をいただいた海越しの立山連峰の景観も美しくなりまして、氷見かには最適の季節と言えると思います。またさらにお魚なども美味しくなり、氷見三昧御膳ということで秋冬編も始まっています。市といたしましてはコロナウイルス感染症に注意しつつ、また国では今 GoTo トラベルなどもやっておりますので、そうしたものも活用して多くの方に氷見に来ていただきまして、氷見かを体験し、またキャラクターモニュメントなども楽しく見ていただきたいと思います。
番組の最初にお話しした最近気になる電動モビリティ、氷見市では愛称氷見かが観光客が気軽に市内を回るツールにと、氷見駅や番屋街で貸し出されています。観光列車ベルモンタなどで氷見駅に降り立ち、氷見かで漫画の街を巡るのもいいかもしれませんね。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。氷見市の林正幸市長に小山健一が聞いています。前回9月に市長にお話を伺った時に、中小企業支援拠点氷見ビズを紹介していただきました。その氷見ビズの連携商品の紹介コーナーが氷見番屋街に誕生してますね。
そうなんです。第1弾として今サイクル旅館というものを発表いたしました。
このサイクル旅館というのはどういう旅館ですか？
ですね、サイクリングはこの新型コロナの時代におきましても密にならないアクティビティと、はい、まあ、いうふうにも言われておりますので、ただサイクリングも非常に体力も使えます。食べやすい一口羊羹みたいなものがいいんじゃないかということで、名付けて、一口で食べれるそんな羊羹をサイクル羊羹ということで今発表をさせていただいているところであります。
富山湾岸の、ね、サイクリングコースでもありますもんね。
そうですね、石川県との県境の氷見海岸から朝日町の県境までの 100km が、富山湾岸サイクリングコースとして、整備されていることもありまして、本市にも多くのサイクリストが訪れています。このことから市内の和菓子店舗へサイクリスト向けの栄養補給となる商品を作ってはどうかというアドバイスをこの氷見ビズの方から行いましたところ、和菓子職人の技術を生かしましてサイクル旅館が完成をいたしました。発表の場といたしまして、サイクリストが休憩スポットとして立ち寄る氷見番屋街で行ったものでありまして、氷見ビズ連携商品の紹介ブースが設置されたものであります。このブースのほか、氷見ビズ連携商品の季節限定のフルーツ水まんじゅうとかフルーツドラワッフル、そういったものもこの氷見番屋街内の他の店舗で販売されておりまして、人気を集めているところであります。
6月からスタートした氷見ビズ、結構活動目立ってますか？
そうですね、6月からスタートいたしまして10月20日現在で、延べ、383件の経営相談を行っているということで、ビジネスチャンスにつながるよう、期待をしているところであります。
セミナーなんかも開かれているわけですね。
そうですね、販路拡大とか売上拡大につながるような経営セミナーである氷見ビズセミナーといったものも開催をしておりますし、また これからその新たに創業したい、あるいは新事業をスタートしたいと考えている方々向けの氷見アントレプレーナー道場、そんなものも開催をしております。事業者の皆様からはまだまだコロナ禍により経営が厳しいという声もお聞きをしていますので、氷見ビズをご利用いただき売上向上につなげていただきたいと思います。
ウィズコロナではビジネスでも新たな形が必要になっていますから、氷見ビズのような支援拠点、これをうまく利用していきたいですね。氷見市ビジネスサポートセンター氷見ビズの活動が地域の企業活動に果たす役割が大きくなっているかと思います。そして氷見の持続可能な定置網漁業の農業遺産認定は、認定されれば県内で初めてとなるだけに、年明け1月のプレゼンテーション、その後の発表と今後の動きに注目です。今日は氷見市の林正幸市長に伺いました。トップインタビューいいね富山、来週11月5日は富山市の森正志市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。